お便り会でございます。
はい、お願いします。
こちらいきます。
はい。
角さん。
角さん。
いただきました。
はい。
初めて投稿させていただきます。
はい。ございます。
今日の YouTube のお寺の話で、私も幼い頃にお寺での不思議な体験をいたしましたので投稿させてください。
はい。
私の地元は本当に田舎で、小学校も1学年1クラスでしたし、自宅の隣は畑を挟んで300メートルくらい先という感じです、
だいぶ遠いね。
そして300メートル先の隣から少し坂を登ったところにお寺があります、お寺は坂の上なので家からバッチリ見えます、ただお墓は大きいクスノキがあったので見えません、なので怖いなと思ったことはありませんでした、
はい、
ある年台風でお墓を隠してくれていたクスノキに雷が落ちて焼けてしまいました、
はいはい、
このまま置いておくと危険だからということでクスノキを伐採することに、でも大きいからか燃えていない場所もあって切っちゃうのはかわいそうだなと思ったのを覚えています、クスノキがなくなって2階の窓からお墓が丸見えになってしまいました、小学校の低学年だった私は夜の9時には寝るようにと2階に上がらされます、その頃は父と母と3人で川の字になって寝ていたのですが、景色の変わった外が見たくなりカーテンを開けました。そしたらお墓の隅っこに青白い火の玉が2つゆらゆらしているのです。怖いというより綺麗で、大声で母を呼び2人でしばらく眺めていました。少しして母は祖母に電話をかけるから先に寝ていなさいと言い、私にタオルケットをかけて部屋を出ていきました、私は素直に眠ってしまって気づいたら朝でした。朝起きたら何やら近所の人が出たり入ったり、母もいろんなところに電話をしたりして何かがあった様子、祖母の家は走って5分くらいのところにあったため、何があったのか知りたくて祖母に会いに行きました。祖母は私の母よりも忙しい様子でしたが、昨日見た火の玉のことは誰にも言わないようにと口止めされました、やっとのことで何があったのかを知りました。お寺のご住職夫妻が亡くなったんだ
そうです。夫妻が、
大人は口々にクスノキを切ったからだと言っていました、本当に大きなクスノキでしたから、たたりだったんでしょうか。そして今ご住職夫妻のお墓は私と母が火の玉を見た場所にあります。長文失礼しました。これからもいろんなコンテンツ楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、
ダメなんです
ね。お寺のね、クスノキを切ったら、なんとご住職夫妻が亡くなる、同時に、死因は何って思うよね。
朝のさ、ラジオ番組ぐらい喋るの遅いな
誰が
今下津さん。
あ、そう、
なぜご住職夫妻が、
あ、
なぜ、
そう、渡辺陽一さんこういう感じになっちゃってるけど、
はいはい、いやでもおかしな話ですよね、これね。
これはでも
あかんねや、やっぱり木切ったら古い
ね、なんかだから理由があってやっぱりあったのかね、その切られずにね。
でも木を切ったら命奪われるんだ。
なんかでもあるじゃない、あのなんだっけ、
呪いの木とか、
そうそう、触っただけでもっていう
の
も
ある
ぐらいだから、やっぱり切るっていうのはね、かなり
ダメなんだ。
うーん、
ほんまに亡くなってるっていう話もあるけど、人が死んだとかっていうデマみたいなのがルフして怖がられてるっていうパターンもあるんだけれども、この木に関してはそういうデマみたいなのも何もないんだけれども、切り倒したらおかしくなったってことですもんね。
デマっていうか、そもそものね、
何もね、
いわくはないはずだよね。
なのに切り倒、やっぱだから本当に切り倒しちゃダメな木だったっていう、
だこれが原因で、その後多分言われることになるってことだよね、こういう、
まあ、でもさ、そこの木を切り倒してお墓が見えるようになった、でお墓があらわになって、そこの夜見てたら青い火の玉が飛んでるからってさ、これはおかしなことになったぞっていう風に頭が回って、すぐにおばあちゃんとかに家に行くっていうのってなんかちょっと変じゃない？
だからなんか知ってる感じがあるんだよね。
そうなんですよ。
で
なんかスムーズすぎて動きが、あの火の玉を見てからの家族の動きみたいなのが、
ね、であと口止めされてるのも気になったんだよね。
言うなよ
って、おばあちゃんにあの昨日見た火の玉のことは誰にも言わないようにって口止めされてるんですよ、おばあちゃんに。
そうね、
それがやっぱ何よりその何か知ってるとか、
うん、
まあもともとなんかねあったとかそういうことがあったんじゃないかなと思わせるニュアンスがありますよね。
まあ文字の中でしか僕らは読み取れないけれども、
うん、
なんかちょっとスムーズだったなと思ったりとか、うん、おばあちゃんの一言とかっていうのがちょっと変だなとは ね、やっぱちょっと思っちゃいますよね。うん、変。
だから知ってたんじゃない？何か起こることを。だけどその、うんうん、誰かが切らなきゃいけないから、
うん、
その住職たちのものだから。
うんうん、
ほっといたら誰かやるんじゃねえかって思ったとか、
まあ、危ないしね、雷落ちてね、うん、うん、そうかそうか、
まあまあそれも予想でしかないんですけど、
そうそう、
うん、はい、ということで、はい、ありがとうございました。こちらいきます。イヤスさんいただきました。
ありがとうございます。
いつも動画楽しみにしています。私が体験した幽霊の話もそこそこ面白いので投稿させていただきます。
はい。
当時私はタイに出向しており、単身赴任でタイのパタヤという都市に住んでいました、
うん、
パタヤといえば世界有数の歓楽街でもありリゾート地でもあります、
うん、
私はそこの海の見えるコンドミニアムに住んでいたのですが、夜な夜な金属が擦れるような音がしていました。
へ
ー。眠らない街なので誰かが外で何かをしているのかなぐらいに感じていたのですが、地元の友達に話したところ、それ幽霊だよと言われて、まあそんなこともあるかなぐらいでいました、
うん、
ある日パーティーでぐでんぐでんに酔っ払いベッドで寝ていたのですが、人の気配がし、ふと見るとほとんど平野ノラさんの見た目な若い女性が私の寝顔を覗き込んでいました、
うん、
びっくりして飛び起きると女性もびっくりしてすぐにどこかへ行ってしまいました。部屋の鍵が開いていたのかと勘ぐりましたが、しっかり施錠もされており幽霊と認識、
うん、
その後毎夜のようにラップ現象に悩まされ、日本であればお祓いを依頼できるのですが、タイで拙いつてで除霊をするのも怖く、ネットでいろいろ調べ自分で何とかしようと思い、タイ語でお願いだから出て行ってくださいって叫んだり、
うん、
全裸になってびっくりするほどユートピアなんかもしました、
うん、
これは効果がなかったのですが、ファブリーズが除菌だけでなく除霊もできるらしく、AG プラスと書かれた銀イオン入りの消臭剤を全体にかけたところ、ぴったりと霊障もなくなったことがあります。
うん、
私の住んでいたコンドミニアムは高層であってパタヤという都市ということも重なり、飛び降りてしまう人が多いようです。
うん、
今では体式の除霊をしてちゃんと供養してあげればと後悔しています。ということでいただきました。
パタヤ。
パタヤ、パタヤビーチとか。
パタヤビーチ。
うん、
パタヤビーチ僕らも行こうと言ってたんですよ。
うん。
タイ行った時に。
まあまあ観光名所じゃない。
ただ観光名所には行かないって決めてたんで行かなかったですね。
なんで？
え、いや観光名所はみんな行ってるから。やっぱちょっと変わった。
その別に行ってもいいじゃん。
ちょっと遠いんですよ。
ああ、そこ行くと行けない場所が出てくるんだ。
ルートがね。
ああ、なるほどね。
もともとタイを北上して、
うん、
で、ミャンマーにまずちょっと入って、
うん、
で、1日経ったら戻ってきて、ミャンマーに。
うんうん、
まあ、タイに戻ってきて、そこからまた南下して行って、バンコクで帰る決めてたんですよ、
うん。
で、パタヤってちょっと違うんですね。
何が？
あの場所が。
ああ。
そのルートから外れてるんですよ。
だいぶ外れちゃう
んだ。そう。で、そこ入れちゃうと、ちょっとアユタヤとかスコタヤの遺跡行けなくなっちゃうから外してたんですけど、うん、でもなんかパタヤも幽霊が出るとか、
うん、
それこそ人が怖いみたいなね、
うん、
ちょっと荒れてるから、
うん、まああるよね、そういう場所、
うん、だそういうのもあるから、もしかしたらね、
あのかもね。これさ、聞いてて思ったんだけどさ、うん、海外のまあ言ったら心霊現象じゃんこれ、
うんうん、
でお祓いをさ、タイ式でちょっとやろうと思ったりとかっていう感じで、
うん、
この人言ってるけどさ、
はい、
海外で日本のお祓いとかってどれくらい効くとかって違いが出んのかな。
あのね、
うん、
お寺のお坊さんって、
うん、
日本だけでお祓いすると思いきや海外行ってるんですってよ。
ん？
効くから
派遣するってこと？
そう、
行
くんですってよ、
うん、
で僕聞いたのだとちょっと国覚えてないんですけど、アジアのどっかに、
うん、
修行で行くんですよ。
まあ、でも仏教で、ね、そうそう、確かにつながってはいるか。
で、
うん、
であるお寺で修行するんですよ、
うん
うん、でそこで修行して、なんかあのお祓いとか、海外なんですけどね、言葉も何も通じないし、うんうん、そもそもそのお経なんていうのは別に海外で使わないですからね、
うん
うん、なんですけど、その日本のお経で
聞くの、
聞くって言って、礼をお祓いするっていう話もあったりするから、修行でね、海外に行って、
なんかちょっと分かるのは、うん、アジア圏とかさ、
うん、
そのインドとかさ、うんうん、まあ、なんとなく仏教でのつながりがあったりとかするとか、なんか分かるけどさ、
ね、言葉が違うからね。
例えばさ、うん、あのエクソシスト系とかってどうなんだろうね、悪魔払い的なの、
うん、
とその例えば仏教的なので戦うというか、
はい、うん、
そのなった場合って聞くんかな、逆もしかり、
逆もしかり、あのエクソシストが
日本に来て悪魔払いするみたいなのって、
エクソシストが日本来て幽霊を除霊するのは見たことありますよ、うん、テレビの番組で海外の人が来てっていうのがありましたよ。でもそれがエクソシストって言い方してたかどうか分かんないけど、
うん、
何にせよその霊能者って言い方してたね、
うん
うん、それはあると思いますけど、でも確かにお坊さんが海外行ってての見たことないかも。
なね、アジア圏なら分かるんだよね、
そのヨーロッパ、うん、例えばその教会とかってことでも全く違うような宗教も、
そうなると聞きが悪いとかあんのかな、言葉分かんねえからとか、うん、なんか分かんないけど
あんのかもね。
なんかさ、あれだと思うんだよね、
うん、
その除霊のスタイルもさ、
うん、
一番効くのに特化していくと思うのよ、
うんうん、
その地域に、
うん、そうですね、
って考えたらなんか効かないとかありそうだなと思って。
もしさ、例えばヨーロッパで、
うん、
仏教徒のお祓いが一番効くんやとしたら、
うん、
まあそんな簡単な話じゃないか、宗教問題ってね、
かな、
そんな簡単な問題じゃないか、そのお祓いができるから一番入らないことはないか、
うん、
宗教問題って、
宗教の広がりの話までってこと？
根深いじゃん、ものすごい宗教問題、うんうん、戦争にもなってるし、そんな簡単な話じゃないか。うん、だけど、まあ、うん、テリトリーあるから、ないんじゃない？
かな。
払えるかどうか分かんないけど、
うん、
試せないんじゃない？
まあ、それがでかいか。うん、まあ、そもそもいるしね、そこの地域のやり方がね。
そうそう。海外でついたやつが日本来て、お寺行ってどうなのかとかあったり、
うん、
ちょっと、あるけど、でもある僕も呪物を持ってるんですけど、うん、その呪物をある方が海外で買うんですよ、
うん、
でこれを持ってるとあなたは死にますからねって言われるんですよね、
うんうん、
でその人は怖くなってその呪物を持ち帰るんです、すぐにお祓いするんですよ、
うん、
お祓いしたらお祓いできましたよって言って呪物を返してくれるんですけど、やっぱその人は死んだっていう話があるんですよ。本当に健康体だったのに急にもう病んじゃって亡くなったって話があるんで、
うん、
まあ、その現場になかったからその例の仕業なのか病気なのか、はたまたなんか別の事故なのかわからないんだけれども、その結果だけ聞くと効かんかったやんと思うよね。
まあ思うやろ、普通に考えたら、う
ん、
そう
だから効かんのかな、
結果主義で考えると
結果だけで言うとね、
成果、そうそうそうそう、成果主義というか、
事故ではないし健康体やったけど病んで亡くなったっていうから、うんってやっぱり思っちゃうよね。もともとそのご病気とかもしんないけど、結果だけ見るとやっぱり
そこら辺すごい不思議だな、どうなるんだろう、うん、
宗教観ね、
うん、
それは確かにあるかもしれない、
ちょっと興味出たな今、
ね、
話してて、
うん、
どうなんだろうっていう、はい、
はい、
まあありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃあ次いきます、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、オカルトネームアルバトロスと申します。
ありがとうございます。
68歳のおばばでございます。
68歳の方で、
うん、
女性で、
うん、
アルバトロスってなかなかいいネーミング
まあね、
ですよね、
ゴルフが好きなんかな、
でいやアルバトロス、まあまあそうですね、
ホ
ールインワンでいいじゃん、
いやわかんないけどね、アルバトロスはアルバトロスで意味があるから、
いやまあそうですけど、う
ん、鳥でしょ確か、
うん、まあいいですけど、
娘がトシボーイズの大ファンで紹介され、はい、聞いてるうちに岸本さんの頭の良さ、林さんの面白さに私もすっかりトシボーイズの虜になりまして、毎日楽しく聞かせていただいております。早速ではございますが、皆さんの不思議な話などを聞いていて思い出したおばばの物件にまつわる不思議な体験を聞いてください。
はい、ありがとうござい
ます。30年以上前のこと、私が会社の慰安旅行に出かける朝、この物件ええなぁ。見に行ってこようかなと 夫が新聞広告を見ながら独り言を言っていました、
うん、
借家住まいだった私たちは一戸建てに憧れており、チラシを見てはそんなことを言う夫のいつもの冗談だと思い、私は慰安旅行に出かけました。ところが旅行から帰ると、あの家良かったから買うことに決めてきたと言い出したのです、
うん、
夫の母と姉と一緒に見に行って全員が賛成したようで、私の意見は聞く間もなく、うん、明日手付けしてくるというのです。はあ、何を勝手に決めてきとんじゃいとは思いましたが、気の弱い私は心の中で悪態をつくのが精一杯でした、
うん、
築浅の中古の一戸建てでお買い得、事故物件だったら嫌だなぁと思っていた矢先、その物件の近くに知り合いが住んでいることが分かり、前の持ち主がなぜ売りに出したのかを聞くことができました、
うん、
前の持ち主はご夫婦と小学生の娘さんの3人家族、奥様が若くして病気で亡くなり、娘さんは奥様の祖父母が引き取られたためにその家を手放したということでした、
うん、
奥様が若くして亡くなったということが気になったので、夫にその話をしましたが、取り合ってもくれず引っ越すこととなり、夫と私、小学生の娘との3人の新生活が始まりました、
うん、
それから1ヶ月も経たないうちに私の体にがんが見つかり、すぐに入院して手術を受けることとなり、2ヶ月半抗がん剤治療も含め入院いたしました。がんの方は大丈夫だったのですが、体調が戻らず勤めていた会社を辞め、家に閉じこもる日々が続きました、
うん、
その家には10年ほど住んだのですが、退院後寝ていると耳元で蜂が飛ぶようなブーンという音が聞こえるようになり、
はい、
その音がすると必ず金縛りに遭いました、
うん、
小さい頃から金縛りには遭っていましたが、この家で感じた金縛りは悪意のような恐怖のような嫌な汗が出る金縛りでした、
うん、
過去にも現在にもあんな音が聞こえる金縛りにあったことはありません。そしてその家に引っ越すまでは夫婦関係が良好だった夫は遊び癖がつき、家を空けるようになっていき、夫の仕事もうまくいかなくなり、さらに夫は交通事故を起こし、お相手に大怪我を負わせてしまい、たちまちローンも払えなくなり、夫は一時行方不明になるなど、見事に家庭は崩壊、家を手放し離婚いたしました、
うん、
この家は玄関と勝手口が一直線で設置されている構造だったのですが、後にインターネットが普及した頃調べたら、玄関を開けた時に一直線に勝手口が見える対立構造は競争となると書いてありました、
うん、
前の持ち主と同じ家族構成、前の奥様と同じがんを患い、理由は違えど同じように家族は離散、私は前のご家族も含めこの家が原因で家庭崩壊をしたのではないかと今も思っています、
うん、
私は皆さんにお伝えしたい、家を買うときは慎重に。追伸、娘も昨年築浅の中古物件を買いましたが、内見に行く前に大島てるさんのサイトを見て炎マークがないかを確認、不動産屋さんに前の持ち主がなぜ手放したのかを聞いて、死んでいないことを確認したいので購入したと言っていました、
うん、
ただ引っ越してから鬼門にトイレがあると嘆いてはおりました。まだ他にも不思議な話があるので、機会があればまた送りたいと思います。
はい、
ということでいただきました。
やっぱり気になるんですね、大島てるさん見たりとか今はね。
まあ情報知ってたら見るんじゃない。
うん、うん、まあ調べられるからね、
うん、
今は簡単に
調べられるし、
僕も今日髪切り行ったんですけど、
うん、
たまたまそういう話になって、
うん、誰と
美容師さんと、
うん、
最近引っ越したんですけどって言って、
うんうん、
やっぱ見ちゃいますね大島てるって言ってたね。
うーん、
見て火がついてないか確認しちゃいますねって。それも、
うん、
不動産屋で、
うーん、
見たらいいです、気になるんだったらって言われた。
ああ、なるほどね。
うん、
そう聞いてみたんだ。じゃあちょっと、
そう、
そういうのないですか、
ないですかって言ったら、ちょっとわからないです自分たちはって、うん、大島てるっていうサイトがあるんで、それで見てもらっても構わないですよ。
へえ。
だから不動産屋さんからもう勧めるような、
なんかね、不動産屋は嫌がりそうだのにね、
う
ん、
そうですね。で火ついてないから借りたって言ってたもんね。
なるほどね、
普通になってるんだと思って、
まあ、ある種でも後押しになるんだったら使い方として正しいよね、まあね、
うん、なんかようわからんと怖いなと思いながら借りるよりはないんだって安心してそこで借りるっていうのは ね、いいと思いますよ。
ただやっぱこの 築浅の中古一戸建て、
うんうん、
こういうパターンが俺一番かわいそうというか、
あ、家買っちゃうやつ、
購入しちゃってからなんかいろいろ起きてもさ、うん、マジでいきなりどうにもできないもんね。
玄関入って勝手口が奥に見えるんでしょ。
そう、一直線に。
ちょっと変わってるよね。
あんまないでしょ、
今まで入った家の中であったかな、そんなとこ。
一直線、勝手口が見える対立構造、うん、
あったかな。
まあやっぱ特殊だよね多分、うん、まあなくはないと思うけど、
うん、見たことないかも、うん、なんかその京都とかにはあった、うなぎの寝床にしたっけ、
うん、ある
なんかね、まっすぐぐーっと長細くって一直線あって、それの横にね部屋がついてるっていうのは聞くんだけれども、うん
ね、
一軒家で、
うん、
うん、なんかあんまね見たことないけれど、ダメなんだそれって。競争競争っていうんだ、
あの、うん、まがまがしいの競、競、大競の競に、はいはい、人相の相、
人相の相で競争って言うんだね、うん、知らんかった。
まあこれでも やっぱ風水的なものとかもさ、うん、多分そうだろうし、
出ましたね、
あれよね、金縛りに合ってるんですよね、
うん、
その、
まあね、はい、
来てから、
うん、
で金縛りに普段合ってるのになんか違う金縛りって言ってるじゃん、
うん、
要は悪意があって嫌な汗が出る金縛りって、はい、金縛りに種類があるんだと思って。
金縛りに種類があるんですね。僕は全部一緒なんで、ね、今まで
そこもへえとは思ったな。
ね、なんかあるん
だ、だって分かってるもんね、
うん、普段はだったらね、こういう感覚みたいなのが、うんうん、じゃあ
悪い金縛りだって、
聞き金縛りができるわけだ。
そうだね、
うん、私が普段かかってるのは、うん、この金縛りではございませんって言うわけだ、
うんうん、そうねブブー
ブブーデデー出てきて、
うん
うん、外国人にボコボコンされて。
これってでも、
うん、
分かる人分かんのかな、
金縛りの違い。
このあとやばいことが起こる金縛りと、
うん、
ノーマル金縛り、
金縛りソムリエがいたら、
うん、
分かるんじゃない。
へえ、
でもそれは多分あれなんじゃない、その金縛りにあった後にひどい目にあった人は分かるんじゃない。
この感覚、まあまあそうか、そうね、
この感覚っていう体験したことある人は、
うんうんうん、
分かるんじゃない、普通の金縛りと違いっていうのは。
まあそうか、
俺はちょっとよく分からんけどそこは、
うん、人によってはだろうな。
そうでしょうね、
うん、
鬼門にトイレがあるっていうのはやっぱ気になる感じの。
それそうね、娘さんかな、
ね、そうですね、うん、風水。
まあでも親がそういうのを気にしてたら気にするんじゃない、
まあね、俺あんまりその気になんないからさ、
うん、
あんまりっていうか全く気にならないからさ、
気にしてたら入らないだろうしね。
うん、まあね、うん、事故物件だし呪物も置かないだろうし、
うん、
黄色どこどこに置きましょうって考えたことないな、
でも俺も多分気にしないね、
うん、
そんなん、あの条件がいい方を選んじゃうな多分。
あ、そういうことね、
うん、
別にその鬼門にトイレが向いてようと駅近を選んじゃうことよね、うん、
鬼門にトイレがあって5万は安いんだったら
100%
安い方選ぶもん、
うんうん、まあね、
うん、
もそうやわ、
そこだな、
そこでしょ、
まあ、気に実務
する気にしないは人それぞれあれですけど、やっぱ気にしない人全く気にしないからね、うん、
まあね、その同じ条件なら多分いい方を選ぶけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、って感じかな、
うん、
はい、っていう感じで面白い話、ありがとうございます。
すごいですね、住む家がね。
もう一個ぐらいいく。
はい
はい、じゃあいきます。
はい、
崖っぷちナースさんからいただきました。
そんな人の病院行きたないわ崖っぷちのナースがいるとこ
いるだろう。
あれ俺より体壊してないみたいな、
あ、そういう
嫌でしょ崖っぷち、ね、それかあれ、あの水木有沙みたいな、もう次ミスしたらお前クビだみたいなこと、崖っぷちナース
のお仕事ね、
うん
うん、
えらい、
あれはまあ確かにそうだわ、
なんか物走って運んだりとか、うん、用こぼしたりとかするみたいな、
まあ、あれは確かにきついな、
嫌でしょ、
うん、
あれ知ってる、ナースのお仕事ってさ、うん、1回だけさ、
うん、
シスターやったの知ってる、
知らない、あの、あ、ウーピーゴールドバーグみたいなやつ、
そう
知ってる、あ、なんか見た記憶あるわ、知ってる、
うん、これ誰に言ってもさ、
あれ1回だけなの、
そう、そんなんねえって言うんだけどさ、あったよね。
あった記憶あるよ。
シスターの衝動的なやつ。
二、うんうん、人があの、シスターの格好してるみたいなやつ。
そうそうそうそう。多分全然音なかったからか、一回終わったやつ。
一回やんか、あれ。
一回でしょ、ワンクールでしょ、多分ね、あったとしても。
うん、
だって見てないもん。一、
うん、
話だけ見て。
でも絵として覚えてるよ。
そうっすよね。うん、いや、
見てねえけど、俺。
まあ、俺もそのあるかどうかを調べるまでもないから、別に。調べりゃ一発出てくるんですけど、多分ね。調べてないけど、そうっすよね、やっぱりね。
なんとなくね、
うん、すいません、
なんとなく生えてる、
はい、調べてみよう、ちょっと、はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。早速ですが会員証の新しいものが手元に届きました。
ありがとうございます。
あの写真は個人的にもお二人のほのぼのした雰囲気がよく出ていて、アップされた当時からほほ笑ましく拝見しておりました。
ありがとうございます。
また私事ですが、コロナに罹患してしまった私にとっては以前の岸本さんの動画本当に情報源として助かりました、うん、現状のホテル療養もおおむね今もあのような形ですが、少しだけ市町村の対応が早くなっているような気がします、うん、あの動画はホテルに向かう不安な期間とても心強かったですし、ホテル療養中にお二人の動画に癒されました。お礼といってはなんですが、我が家の不思議な話を、母方の祖母の家系がとある藩お抱えの刀鍛冶をしていたそうです、
うん、
江戸時代から明治大正のあたりまでは大地主だったようですが、そのような家にありがちな話で、当主が騙され、祖母が子供の頃にはかなり土地も失ってしまったようです、
うん、
とはいえ幼少期の祖母は学校に通うのに自分の土地だけを踏んで通えたようですし、
うん、
バイクを乗り回していたということも聞いているので、それなりに裕福だったようです、
うん、
祖母には弟がおり、今はそちらが本家を継いだため、これは20年以上前の話です。法事があり、本家に祖父母と母、当時小学生の私で訪ねた時のこと、
うん、
当時はもうすでにかなりの土地も失い、普通の昔からあるような古い一軒家と土蔵くらいしか残っていない状態でしたが、
うん、
母屋はきちんと手入れされており、
うん、
昔ながらのしっかりとした作りでした、
うんうん、
法事が始まるまでにと通された居間には、神棚ではないですがかなり高いところに棚があり、
はい、
ポツンと箱のようなものが一つだけ置かれていました、
うん、
長筒のような形なのですが、お筆の長いやつって感じなのかな、
はいはいはいはい、
衣服とかを入れるやつらって、
うん
うん、のような形なのですが、蓋が特殊なデザインで、色は焦げ茶色というかどす黒い、なんとも言い難い色をしていました。明らかに今には不釣り合いな品に私は疑問を抱き、その場で母にあれはなーにと聞いたところ、にやりと笑って、母はその場では何も教えてくれませんでした。数年しふと思い出し話を聞いたところ、母はあっけなく話してくれました。あれは開けてはいけない箱なんだよ、
そんなんだ
と。母曰く、あれは刀鍛冶をしていた頃から引き継がれている箱で、江戸時代から引き継がれているほぼ唯一に近い当時のものだそうです。当時から絶対に開けるなと語り継がれていたそうです。その割にはデザインが特殊な以外はお札が貼ってあるわけでもなく、私はポカンとしながら話を聞いていました。母は死ぬまでにはそれを開けてやろうと企んでいたらしく、よく本家に遊びに行っていた時、偶然を装って開けようと掃除をするふりをして持ち上げたところ、とても軽かったようです、
うん、
母は持ち上げるまでは言ったようですが、さすがに蓋は開けられなかったよう。今は本家とも疎遠となり、行き来もなくなってしまったため、その箱がどうなっているのかは分かりません。あそこに何が入っていたのかは永遠に謎のままです。他にも祖父や母がよくこの世にいないものを見たり、私もおかしいなものを見た経験がありますので、お便りします、皆様お元気でということでいただきました。
はい、すご、
開けちゃいけない
長筆
箱
開けたいですね、
はい、っていうか、その刀鍛冶に
な時代から
に、
うんうん、
江戸時代からとかでしょ、
うん、
普通に考えたら、
うん、
刀周りっぽいけどね、
なんか入ってんのがね、
うん、でも軽いんだよね、
うん、何やろな、
なんだっけ、あの鍔、
うん、刀の鍔ね、あ、鍔ってね、時代劇とか見てると分かんないけど、
うん、
結構重いのよ。
あ、そう。
そう、びっくりするぐらい。鉄やからね、あれも。
じゃあ、唾入ってたら、重ってなる？
いや、1個やったら分かんないけど、でも大量入ってたら、もう絶対持ち上がんない。
ああ、大量にね、うん、入ってた
ら。かなり重たいですから。長筆でしょ？
でもさ、
うん、
要は、
軽いか、
ここ。細長いわけじゃん。
何が？
細長い系の箱なわけじゃん。
ね、はい。
って考えたら、やっぱ刀入れたくなりそうだけどね。
まあ、細かっ ったらね、長筒が、うんうん、なんか長筒のイメージってさ、うん、結構大きいイメージが僕はあって、
うん、
まあそれも物によって違うか、うちにもあったんですけど、
田舎の、あるんだ、
はい、田舎の、うん、倉庫の中には長筒あって、その中にじいさんが、
うん、
旅行が大好きだったから生前、はいはい、だからその海外の民芸品みたいなやつをもうぶち込んでる長筒みたいなのがあるんですよ。多分長筒自体もどっかで買ってきた日本人形とかなんかが入ってたものでしょうね、そもそも最初は、
うんうん、
その中入れてるものがあるんですけど、僕うちにあったのは結構大きい長筒でしたね。
それは 何入れる用とかではないの？
ないと思う。もう民芸品全部入れてました、その中に。じいさん
なんだろうね、軽い、当時江戸時代から軽いもので、
うん、
そんな重要なものってある？なんか手形とか
重要じゃなくても入れたりするからね。あれじゃない、
紙物かな、
やり取りした、
手紙、
いや手紙というかその刀鍛冶やってますから、どこに売ったとか、
うん、あ
そういったもんじゃない。
開けちゃいけない、
その個人情報、
個人情報ほほほ当時
ないかないよな、
全然想像つかないもん。
じゃああれは、あれはじゃあ刀鍛冶だったら首実験みたいな、それの記録とかは、
ああ、
うん、
違法な、
うん、切って囚人を切って刀のあの切れ味をみたいなとか、
それデータじゃない、どっちかっていうと大事な、
うん、データデータ、
うん、出さないようにしてんのか。
まあそんなことないか、だって普通にさ、
うん、
古書店に売ってるからね、あれ昔のやつ。
そうじゃん、それオープンにしてたとこもあったでしょ、確か。
オープンにしないと売れないですから ね刀が。
でどれくらいの
切
れ味か
とか違うか、
ね、
うん、まあ考えてもさ、わかんないよ、うん、見ないと中を。
玉手箱的な感じなのかな、
煙出てくるみたいな、
なんかそういう、
いやマジ空っぽかもしれないよ。でも
まあね、空っぽもありえるよな。
よくさ、串本さんがやってたさ、
うん、
番組の開けちゃいけないみたいな、
うん、
あったりするじゃない、
はいはい、
ね、
うん、
金庫、
うん、
結構中身ないのって多いじゃない。
まあ大抵大したも入ってないっていうね、う
ん、あと昔の古銭とかさ、
うん、
昔のなんかその何ていうんですか、紙幣、
うん、
みたいなのがあったりとか、あと昔誰かのとこに行ってもらったバッジみたいなのとかさ、
うん、
勲章みたいなのが入ったりするけど、それ以外は別に何もないみたいなの結構あったりするじゃない、
うん、
ただ意外とやっぱ何もないのかもよ、開けても
かね、
うん、
まあ家にあったら開けるかな。
開けるよ、
開けちゃうかな、
絶対開けるよ、
うん、
開けるよ、開けなきゃないでしょ、開けます
よ
絶対に。
そのなんか重要度とかさ、家族のマジ度でちょっと違うかもな、
うんうん、キャーって言ってる前で開けるよ、
うん、
俺は
マジ
で開けようとしてるっつって、えっ
つって怖
っ、開けますよ、鍵壊して、あの大きい石で
撃たれるわ、ガツコお前、
ガツコ
三段銃で、
なんで三段銃持ってんねん。
はい、ということで、
はいはい、
ありがとうございました、以上でございます。
はい、
我々あのツイッターなどもやっておりますので、最新情報などはそちらでぜひ確認してください。
はい、お願いします。
あとブログございます、過去のアーカイブはそちらでお願いします。はい、トシボイズメールございます。トシボイズ02 atmacgmail.com toshiboys02 atmacgmail.com、 こちらご意見ご要望お便りはお願いします。
はい、
お仕事依頼は別で、問い合わせフォーム、ホームページの方にありますのでそちらお願いします。
はい、
以上でよろしいでしょうか。
はい、
締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
でした。